プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原ディオンです。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、皆さんこんにちは、石原潤です。
よろしくお願いいたします。
大里さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。あ、本当ですか、うん、そんな空いてるかな、はい、なんかね、でもね、石原さんの番組はいつもいつも拝見をしているので私はなんか、
なんか、口から出まかせ言ってる人は、顔に出てます。
今、滑らかに出てきたって、ちょっと嘘っぽかったですかね。はいはい、そして、本日のゲストをご紹介したいと思います。楽天証券 FX 事業本部長の、事業本部長の長倉博明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長倉さん、よろしくお願いします。今日からお世話になるわけなんですが、はい、ちょっとこう、いぶし銀な感じになりますが、はい、お世話になりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
長倉組長ですから、はい、私万端組員ですから
我々、ね、
長倉組の
我々ね、組員としてついていかないといけないですよね、はい、さて FX の今日はお話ということになるわけなんですが、まあ、ドル円が、この時間が107円のミドルあたり、それから70ぐらいまでいってるのかなっていう感じですよね。
そうですね、
続かないね。
そうですね、
はい、
8円の20がちょっと頭重いっていうような感じなんで、よく8円抜けたかなって感じはするんですけどね。ちょっとそこで戻されてるっていうんですね。
今日はドルの動きについてもたっぷりとお話を伺っていこうと思います。そして番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはぜひラジオ日経番組サイトの方からご覧いただければと思います。また番組のホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
いつでもどこでも株取引、高機能で使いやすいスマートフォンアプリ iSpeed。 iSpeed ならお使いのスマートフォンや iPad で利用可能。外出先でも簡単スピーディーにトレードができちゃうんです。毎日忙しい個人投資家の味方 iSpeed。 価格をワンクリックするだけで注文ができるエクスプレス注文、重要ニュースや銘柄が売買したい株価になったことを知らせる株アラート機能など、実際に使える機能が充実しています。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
ここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきたいと思いますが、石原さん、昨日楽天証券 FX で、はい、楽天 FX
で長倉さんの進行でセミナーをやらせていただきまして、滞りなく終わりましてですね、はい、ほっとしております。いや、私の方のね、接続環境でちょっとヒヤッとしたことがあったんですけど、ええ、すごいリアルタイムで多くの方が見てくださってですね、まあスタッフ一同、楽天 FX さんと私もすごく喜んでたんですけど、これもう YouTube の方に上がってまして、これ資料持ってきまして、1ページのね、6月30日の楽天 FX セミナー、これ YouTube の楽天証券チャンネルの方に上がってますんで、皆さんぜひですね、これはちょっと長めの話をしてるんですけど、まあちょっとこれからね、今まあドル高になったりちょっとしてるんですけど、まあドルの価値が揺らいでくんじゃないかと、まあ、こんだけ臨転機回してむちゃくちゃやってたらね、しまいにバチが当たるぞというような形で、まあ我々資産運用って何のためにやってるかって言ったら、はい、究極はインフレヘッジなんですよ。デフレなんていうのはね、現金がバブルするんだから、うん、 円持ってて、去年4000万円で買ったマンション今年2000万円で買えますとか、去年1000円してた株500円で買えますとかね。それは現金の購買力が上がってるから何も防衛する必要ないんで、結局はインフレになったら通貨の価値が落ちちゃったらどうしようもないと。ただし最終的には物事ご破産するのはいつでもインフレでね、負債っていうのは始末するんだけど、その前に円高が来ちゃうと。というのはアメリカの事情で為替は動いてるんでね、結局まあ今のアメリカのこの負債総額、26兆ドル、これもう通貨の切り下げとかね、なんかしないとこんなん何ともならんでしょ
う。そうですね、莫大な額の、まあ、
いや先週の放送でも長倉さんに聞いたんですけど、これどこでやめるんですかと、この QE インフィニティ、
はい、
誰も答えられないと
ならないですね。
もうズブズブのですね、ぬかるみにはまってしまっているということで、これでね、
はい、
ちょっと今日は今ね株連動なんですよね。結局為替もね株連動で動いてると、なんだかんだいろんな説明みんながしてるんだけど、でまあ株が上がるかどうかということなんですけどね、資料のちょっと飛んじゃって4ページ貧富の差の拡大という資料があって、これね皆さん、米国の株式市場っていうのは一体誰がやってるんだ、
はい、
これね上位 1% で 53% を占めとるんですよ、アメリカの株主の 1%。 ジェフ・ペゾスとかね、イーロン・マスクとか、そういうのが全部バーッと、マイクロソフトのビル・ゲイツとか、これが儲かっとるわけですよ。で、その他ですね、収入の上位 10% の人、これアメリカのですねフェデラルリザーブが出しとる数字ですから間違いないんですけど、要するに収入の上位 10% がアメリカの株の 88% を持ってると。で、わずか、収入のね、残りのその 10%、金持ちの 10% を引いた9割の人は、残りのわずか 12% を所有してると。これは貧富の差が広がるわなと。いくら株が上がってもですね、金持ちが儲かって、まあその他大勢9割は関係ないと。で私は言ってるんですけどね、アメリカ人で株で儲けたなんていうのは、よほどの大企業に勤めてて、401K の株型をやってないと、儲かってないんですよ。債券型儲かってない、あんまり。で、アメリカ人なんで儲かったって聞くとね、株で儲けたのかって、ギャッハッハってみんな笑うわけ。みんな不動産の値上がりで、今まで、土地神話みたいなのがあってね、日本が90年代あったように、ずーっと上がって、家を30歳くらいで1000万ぐらいの家買って、最初郊外にどんどん乗り換えていく、
はい、手入れてね価値上げてっていう
ことですよね、
はい、
それなんですよ。だからまあこれいくら株が上がっててもですね、全然一般庶民は何にも関係ないというね、うん、この貧富の差がトランプを生み、ボリス・ジョンソンを生み、いろんな問題に今つながってるということなんですね。
はい、もう本当に経済を動かしていくためには、その中間層ってすごく大切になってくるんですけど、
それないと資本主義、
その中間層がいないからこういうことになっちゃってるわけですもんね。
資本主義とか民主主義をやっていこうと思ったら、中間層がいなかったら成り立たないんで、うん、はい、私はだから社会主義は党の昔に滅びたけど、うん、資本主義もこんなことやってたらね、むちゃくちゃになりますよっていう話なんですよ。
そうですね、だから結局借金を増やして経済をなんとか回していくしかないっていうことになっちゃってるわけですもんね。
もう結局給付くれとかね、 MMT だとか、だんだん社会主義みたいになってきてるでしょ、うん、私は資本主義大丈夫かと、このまま、うん、私もねそんな強制収容所国家みたいな、その社会主義の変な国よりね、よほど非核化の問題ですけど、はい、資本主義の方がいいと、
自由がありますからね、
思ってんだけど、これ大丈夫かって言ってたらね、この前ね某私の友人の人がね、大丈夫だ大丈夫だと、中国が資本主義化これからするんだってで先進国の日本とかアメリカは社会主義化していると、
はい、
そういう時代が来るんです。
逆転するわけですね。
はいはい、終身雇用じゃないですから、もう日本、昨日楽天さんのセミナーでも言ったんですけど、はい、誰もロイヤリティも何もないわけです、終身雇用じゃないんだから。そうすると、中国企業から今私がね、700万の給料もらってますと、1億出すから石原さん来てくださいと言われたら行くでしょう。そのぐらいの中国というのは今力持ってるんですよ、ハイテクの方はね。まあそんなことでね、
はい、
ちょっとアメリカの株は上がって喜んでられるのかと、 でね、資料のちょっと2ページに戻っていただいて、これね、もう私は旧ソ連の末期みたいになってるんじゃないかと思ってるのはね、今アメリカで1ドルの、経済成長を生み出すのに、4ドル借金しそうんですよ、うん。これどういうことだと。1ドルに対して1ドル成長すると。これは乗数効果ゼロですよ、それでも。4ドル借金してやっと1ドル成長するのかと。これもうね、何かがおかしい。で、この持続不可能な借金ブームですね。この、企業の負債がですね、これコーポレートの負債がですね、史上最高額まで上がってると。もうどこも借金で回してると。まあアメリカ個人ももともとね、長倉さん、クレジットカード社会で、もう借金なんかしたって全然気にもしないですから。で、まあ、それでやってるんですけど、これがね、ドルを危うくするんじゃないかと。こんなことやっとったらね、あれだという感じが私はしておるわけです。
確かにここまで借金増やしちゃうと危うくなってきますもんね。
いや、そりゃ、物には限度があると思う。いや、だからそんなことになったらいつでも言ってますけど、ジンバブエが世界で一番景気良くないとおかしいじゃないですか、はい、本当。ジンバブエとかね、アルゼンチンとかいくらでも、はい、まあトルコでもいいや、トルコが世界一景気いいと。いうことになってないとおかしいんだけど、全然なってないじゃないですか。だからまあ長倉さんもね、トルコとかまあ新興国は気をつけた方がいいと、もうしょっちゅう長倉さん言ってるんですよ、本当。でまあそういうね、中で、じゃあアメリカの株上がっとるって言ったって、次の、5ページ。米国株式市場5銘柄の成績だと。まあ結局今フェイスブックは広告がねどこも出さんということになって、これが急落してちょっと雰囲気がおかしくなったんですけど、まあ私が言ってるようにいつでも株式市場にはアマゾンとね、マイクロソフトしかいらんと、あとの銘柄別にいらないんだと、その2銘柄買っといたらいいと。で SP500 に比べてものすごいアウトパフォームしてるもんですから。で今ねバブルって言ってももうナスダックバブルで、この次の資料の、6ページ。ナスダック100とね、SP500 を比べてもらうと、これなんだっけ、過去4年のね、ムービングアベレージってボリンジャーバンド出しとんですけど、はい、このナスダック100が SP に対して、まあ、どんだけ上がってるかっていう、これ比率を見とるんですけど、なんと長倉さん4シグマに達したと。おもう なんだっけ、むちゃくちゃになってると。これはね、IT バブルの時がそういう時あったんですけど、この時はまあ4シグマに到達しながらもバンドウォークしてるんですけど、まあちょっとね、私はね、それが有利というか自分のポジションで言えば、これは、すごくいい現象なんですけど、
はい、
株式市場がね、こんな5銘柄の成績になっちゃったら、すごく脆弱。うん、これがなんか規制入るとか独占禁止法だとかね、なんかうんぬんになって落ちたらどうしようもない。だから私はあらゆる市場っていうのはいろんな人が参加してないとダメだと。コンペティターがいないと、アマゾンが独占しちゃうと。ね。それは一人ズボンになって滅びるんです。かってね、1980年代にジャンクボンドの帝王地って、ビルケンっていうのはいたんですけど、ドレクセル・バーナムの。ジャンク債市場の 90% を一社でやってた。値付けして。で、一人相撲になって崩壊しちゃったと。だからまあ、市場中のいろんな人がね、いないとダメだと。で今、とにかく、1929年と2000年と2007年を除いて、PR が非常に高いレベルにあると。で、その PR も今下がってきてんで、まあ当然ですよね。これコロナで、こんなん経済活動がもう、アメリカも今、むちゃくちゃになってるわけですから。まあ、そういうことを思うとね、株が、落ちる可能性もなきにしもあらず、今ね、追加の経済対策出すかどうかで、相場の延命が決まるんですけどね。まあ、自社株買いも次のなんだっけ、8ページの資料を見ますと減ってますし、まあ、ちょっとね、なんか危うい市場になってるなと、んで私は思うのはね、ルーズベルトの大恐慌の前の大統領、フーバーっていうのがいたんですよ。フーバーダムっていうのがアリゾナとネバダの間にあるけど有名な。フーバーがね、あらゆる、なんだっけ、 修三主義運動が緊急事態というトロイの木馬に乗ってやってきた。それがレーニン、ヒトラー、ムソリーニの戦術だったと。もう緊急事態ということにかこつけて、どさくさに紛れて、まあやったらあかんこと、SPV 使ってね、FRB もまあ違法ですよ。一応民間企業に委託みたいな感じでね、まあ緩和してるんですけど、ちょっと脆いんじゃないか、この相場はという、危ういんじゃないかと。でね、まあそうは言いながら、我々儲けるために番組やってるんで、
はい、
まあ長倉さんの話の後にね、多分延長戦でちょっと為替のテクニカル、うん、今どうやって、売買をしてるかみたいなことをね、
はい、
解説したいと思います。
はい、ではお話の続きは YouTube の延長配信で石原さんにも伺っていこうと思います。
はい、
ここまでは石原潤の相場の肝をお届けしました。
はい、
豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ではここからは楽天証券 FX 事業本部長の長倉博明さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ長倉さん、ヘッド&ショルダーっていうふうに言う言葉があるじゃないですか。
はい、
あれって日本だと三尊っていうふうに言われるんですね。
そうですね、
はい、
私はヘッド&ショルダーではなくて三尊って呼ぼうと今 してますと。
キャンペーンをしている
自分の中でキャンペーンします。三尊って、まあ、これ国宝になってる法隆寺にある、はい、おそらく釈迦三尊とかですね、はいはい、まあってヘッド&ショルダーが、まあ、アメリカでいうと頭と肩ってなってますけれど、はい、うんね、やっぱり相場としたらやっぱりね、お釈迦様願いを込めて
ありがたい気持ちになりながら相場をするということ
で、チャートをいつも見てるんですけれど、はい、ざっとこう見てる中でこの三尊探しをずっとしているんですね。
はい、
でマジで、
はい、で三尊ってやっぱり騙しはありますけど、うん、本当にいい形で抜けると
決まったらすごいよね。
すごいですよね、うん、ということで今まで見てる中で一番すごかったのが今あるところの2002年から3年にかけてなんですけど、
はい、
これ115円サポートラインできて、でそこを抜けて、どれぐらいだ、半年ぐらいで、12円ぐらい、うん、長いトレンドで落ちていったっていったところがあるので、三尊探しを、まあ、していますと。
なるほど。
で昨日ずっと見てたんですけど、はい、なかったですね。
直近ではあまり出ていないと、はい、いうことなんですね。
出現したら、ご紹介したい、
はい、ちょっと私も探してみようと思います。
長倉さんは長いトレンドを取るのはうまくて、はい、まあ随分昔の話になるんですけどね、ユーロ売りで、
はい、
長倉さんのおかげで死ぬほど儲かったって人私は知っとるんです。
へ、
はい、誰とは言いませんけどね、
はい、
はいはい、ということ でスライドこれ3になるんで資料の3ページなんですが、 こちらはですね、我々楽天証券の、FX 取引での、人気ランキングですね。一番取引が多いところなんですが、もうこれちょっと週ごとにっていうことで追っかけて、先週は、通常もう1位、2位、3位はドル円、はい、5ドル円、ポンド円、もうここが占めてるんですが、うん、4位、5位がですね、メキシコペソ円、ユーロ円といったところで、先週はユーロ円のが、取引が多かったというようになってますと、う
ん、はい、入れ替わったんですね。
そうですね。で、それ見てるとですね、はい、資料の4ページを見るとやっぱりそのこれ変動率って書いてますけれど、どれぐらい前1週間で動いたかっていうようなところ見てますが、まあ、ドル円は 1.3%、まあ、ペソ円は 3.5% というようなところで、まあ、やっぱり結構動くんで、まあ、それだけ取引ですね、されているというところで見てます。ただですね、ドル円 1.3% になってますが、通常だと 週で見るとだいたい2円ぐらいなんですかね、動きなると。
いや、私ら古い人間は昔は長倉さん、1日1円は
当たり前ですよね。1日1円動くのがドル円は当たり前だったんですが、もう今50銭とかが当たり前になってしまってるんで、まあ、大きな流れの中で、まあ、トレンドを取っていくのがいいのかなっていうふうには思っております。
はい、ではドル円のチャートを見ていきますか。
はい、資料の5になりますが、はい、これドル円のですね、日足の、一目金額公表ですねと、フィボナッチを合わせたところの、チャートになりますが、今ですね、ドル円は、一目金額公表の、まあ、雲の中ですね、どうももう上に行くのか下に行くのかっていったところが、はい、まあ、わかんないようなところに今入っていますが、108円がですね、1ドル108円のところが結構、頭が重い状態で、
は
い、
ね、
はい、なかなか抜けなかったんですが、今日かな、昨日一回夜到来して抜けきれなかったんですが、今日の東京時間で一旦抜けましたと、うん、ところが、108円20銭のところで、今、そこを抜けられずに、今107円の60銭ぐらいですかね、といったところに、いますといったところで、まあ、200日線 がですね、108円25銭にあるんで、まあ、おそらくこの20銭あたりといったところを、抜けるか抜けていかないかといったところが、まあ、上に行くのか下に行くのかな、
20、40、50と大変ですな、だんだん重そうですよ ね、
そうですね、はい、で、うん、やっぱり、まあ、先ほど石原さんもおっしゃってましたけれど、やっぱり各国その景気対策、刺激策取ってるので、うん、まあ、若干その株価が支えられてるっていうようなところもあって、まあ、ドル若干、こう超短期で見るとややちょっと強気なのかなっていうふうには思って、
はい、なんかね、はい、いい形になっている、
はい、うん、なんですが、うん、見ているとダウだとか SP500 の、 RSI あたり見ていると、買われすぎから若干下がってきてるかなっていうところがあるので、うん、これ調整入ると
ちょっと上もね、
はい、頭が重くなるのかなっていうようなところで見ていますといったところです。なので次の、なんかこう景気刺激策っていうのか、はい、これが出るのか出ないのかって言ったところですね、と、なっております。で、まあ、昨日もですね、まあ、107円台から108円台行った時が、はい、そのなんだ、アメリカの、なんだこれ多分ミシガンなのかな、購買指数とかですね、消費者信頼感指数で結構いい数字が出たっていうの予想よりですねって言ったところで、ドルが買われたっていったところがあるんですけれど、うん、まあ、直近は、まあ、結局その景気刺激策取って、うん、じゃあそれでどういう結果になったのかって言ったところでもう一喜一憂してる、うん、それはユーロもそうだし、イギリスもそうだし、まあ、アメリカもそうだっていうような ところになっているということで、資料の6のところは、イベントのカレンダーといったところで、若干気になるところを、書いてきましたと、うん、で7月の、雇用統計、これ毎週、月初の金曜日なんですけれど、今月は、
金曜日じゃない
木曜日ですね、うん、はい、7月の4日が、アメリカの建国記念日なんですか、はいはい、ということで、
独立記念日、
はい、独立記念ですか、はい、
あの独立記念日トレードっていうのがありますね、うん、
でその前の日に前倒しで、はい、7月2日の木曜日に出てくる、
はい、3日って相場やってるんだっけ。
一応休場みたいですね。あ、為替はやる、
うん、為替やるけどね、うん、なんか変な日程なんですよ。
そうですね、うん、はい、ったところですね。
まあでもいずれにしろ中倉さん、これやっぱり雇用の数字がどうなるかってマーケット見てますもんね。重要ですよね、はい、
ブレブレだけど
まあそうですね。いやだから経済対策打って本当に雇用が回復して本当に経済が良くなってくるのかっていうところが一番最終的には重要なわけです
よ、ね、金はプリントできますけど雇用はあの作ることできませんので、うん、
ですね、
はい、
あとは、この資料の6ページのところですか、はい、あの大統領選が、まあ、あるんですが、
そうですね、
まあ、その前に、討論会が1回2回3回あるんで、はい、ここでなんかいろんなことをおそらくいいこと、はい、いいことしか言わないと思うんですけど言ってくると思うんですね。でそこでどうこう為替が動くのかっていうのは見ていきたいかなと。
ちなみに大統領選なんてどんな風になんか倉さん今の時点ではご覧になってます。
いや今なんか、ね、若干バイデンさんが有利だとかって出てますけど、はい、世論調査ではね、うん、でも最後はトランプが勝つんじゃないのかなと、ね、
僕もそう思ってるんで、はい、逆にバイデンだったら絶望的だなと。この先
経済的にも、国際的にも、
私はそう思うんですね。ああいうあの表面上あの耳障りのいいことばっかり言っとるやつっていうのは、はい、いつでも裏であのね、半もろい連中ですから、はい、また地獄のような世の中が来るんじゃないかなという気がしとるんですけどね、
はいはい、引き続きチャート見ていきたいと思いますが、続いて5ドル円いってもいいですか。
5ドル円ですね、
はい、
結構強いんですよ
5ドル円。大沢さん5ドル円やってんだ。
あ
もう、 あの5ドル円どころか、あの最初にご紹介いただいたランキングに入ってる通貨ペアは大体
全部やってるの。
ほとんど見ながらね、その週何をやるかっていうのを決めてるんですけど、あのメキシコペソ円なんかも ね、はい、ね、最近は売ったりとかもしてます。
あ、はい、動きますからね、
はい、
楽天フェックス のヘビーユーザーですか。
だから、ね、ちょっと強いっていう。ありがとうございます。
1時間足ドタバタ取れ
る、はい、長倉さんのお話をすみません
74円ですから、
はい、
まあ、確かにそのコロナの時の65円とかって言ったところから見ると強いんですけど、うん、
はい、
いやこう本当に90円だとかだ ところから考えると、うん、まあ、全然弱い通貨なんですが、やっぱりあのコロナのところで流通止まったりなんかして、でその資源ですよね。で特にその鉄鉱石とか、まあ、原油はもちろん上がりましたけれど、鉄鉱石需要のところで鉄鉱石が値上がったというところで資源国ですよね。だから、オーストラリア、ニュージーランドあたりが、買われているといったところで、まあ、あのカナダもあの原油が高くなって、
その3通貨はね、はい、なんか今チャートの形がいい、
そうですよね、うん、はい、といったところなんですが、若干今原油が、高止まりっていうかしてる感じなので、カナダよりは5ドルの方が今強いな感じになっています、うん、と、うんうんうん、で若干あのですね、調整局面もありつつ、明日貿易統計があるの で、
で、ね、
これ結構強めの数字になるんじゃないかっていうふうに見ておりますので、うん、まあ、これで、5ドル高継続するかしないかっていったところが見ていくと、
はい、
これになると思います、
うん、はい、ここまで5ドル円のチャートまでご紹介をいただきました。まあここまでは楽天証券 FX 事業本部長の中倉さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあお送りしてまいりました、先取りマーケットレビュー、あっという間ですね。
もう残りは延長戦で、ね、はい、為替のテクニカルバッチシやりますんで、
はい、引き続き
皆さん引き続き
お楽しみいただければと思います、はい、ここまでは楽天証券の提供でお送りしました。